カピー有利の有利な話エピソード1
は
始まりました。
あのどなた、
もちろんオカピーご存知の有利です。佐伯千代さんですね、ポッドキャストのオカピーチームどこまで言うのに、ピンチヒーターで何度かお邪魔したんですけど、
謎の美女、ここ
また再登場、美女、
いや再登場っていうか、今聞いてたらなんか、はい、オカピー有利の有利な話って、もうあなたの番組に
タイトルも変わってしまって、再スタートを切りたいと。
再スタートというか独立したんでしょうか、
はい、あ、そういうことになりますね。
ピンチヒッターだったのが、
はい、
認められたんだね。
どなたかに認められたおかげで。
いや、あの時面白かったもんね。
あ、本当ですか。いや、うん、こちらはもう楽しくやらせていただいて。
だよね、
はい、
いや、なんだかんだ言ってよく私も記憶にないんだけどさ、
記憶にない
んですね、誰だったっけっていう中、
はいはいはい、
まあ、こっからスタートなんだったら、
そう、こっからちょっと思い出してもらって、う
ん、まあ、前の話はまあいいとして、
はいはい、
うん、あのゆうりさんということでね、はい、有利な話、
はい、
ためになることが聞けるのかな。
そうですね、ちょっとためになる話をいろいろ私も勉強しつつ、
うん、
ここでいろいろ話していきたらなと思っておりました、ね、うん、
山本ゆりさんはとにかくさ綺麗な方なんだけどさ、年はおいくつなんでしょうね。
年は25歳ですね。
若い、
若いのかどうなのか。
けど私より7つ上
7つ上ですね、
うん、年上のお姉さま、永遠の18歳ね、
はい、若手で。
そこは変わらないんで、どこで登場しても私の場合ね。
そうですね、僕も永遠の18歳ということで。そうそうそう。
でちなみに出身地は、
出身地は秋田県になりますね。
千尋さんと同じじゃないですか。
はい、
秋田県はブームなんでしょうかね、はい、今
ブームなんでしょうかね。
ねえ、密かな、
はい、
それで、はい、で今も秋田に住んでらっしゃるんですか。
今青森県に住んでいて。
ちょっと待って、千尋と同じじゃない。
全部一緒なんです、はい、前の千尋さん あのポッドキャストの方でもそういう話になったんですけど、
そうですね、定番
のコースなんです
か。秋田県で生まれて青森県に来るみたいな、
はい、
ね、東北ではそれな、
はい、
なるほどね。
青森県から今発信している感じになりますね、
うん、そうですね、まあ、こうやって喋ってるんで、
はい、
まあ、何でしょう、素人さんではないということだな。
そうですね、一応所属しておりまして、
うん、
八戸にあるトゥインクル事務所、うん、タレント事務所の方に所属しているタレントになります。
あれでしょ、青森県ではトゥインクルっていうさ芸能モデル事務所ってのかな、
はい、
結構有名なんでしょ。
一番大きく活動させていただいているタレント事務所になりますね。
あのほらラブ子さんに出てる愛ちゃんとか、
あ、よくご存知で
いるとこでしょ、
はい、
だってさラブ子さんって中居正広とさ本田翼と宮川大輔が司会してるんだよ、
はい、なかなかこうハイグレードな感じので
、中居さんって多分愛ちゃんのこと気に入ってんだよな、番組見てると。
そうなんですね、
うん、
見たんですね。
見てるよ、いつも。なんか面白いんだよね、夜中にやってんだけど。
はい、微妙な時間なんですけどね、うん、
で、愛ちゃんってさ、ちょっとなまってるよな。
なまってます、う
ん、あ、なんて、津軽弁っていうのか、違うかな、八戸だから
南部弁なんですかね。
南部弁っていうのかな。
私もちょっと青森県出身でないもので、そこまでこう細かい言葉にちょっとわかんないんですけど。
え、まだタレントさんだからさ、こう標準語の発音ができるの。
いや、どうなんでしょう、秋田県の人なまってる方なまってますけど、
うん、
やっぱり青森県の方がなまりは強いような気がしますね。
あ、秋田弁ってそんななまってないの。
あ、秋田弁自体はなまってます。
なまってんの
けど、
やっぱ津軽弁に近いなまりがあるのかな。
どうなんでしょう、それはあんまりピンとこないですね。
なんであなたそんな綺麗な喋り方、
なんででしょう。
いや、前もそう思ったんだけどさ、
はい、
だって東京に住んだことあるわけじゃないんでしょ。
あ、ないです。
で、どこで身につけたのその標準語は。
でも今若い人たちあんまりなまってないですね。
あ、そうなの。
はい、だから青森県は本当貴重だと思います。結構なまってる方がまだいて。
あ、逆にね、
新鮮です、すごく。青森県に来てなまりが強いって思って。
でもさ、標準語喋れる人もこう、なんだろう、家族と一緒の時とか、まあ、田舎に帰った時とかはこう出るって言うじゃない、
はい、
田舎の友達に会った時とかはさ、はい、出る。
私秋田市なんですけど、秋田市もあんまりなまってない、
う
ん、
秋田市ってさ、県庁所在地。
あ、そうですね、はい、
秋田の中の都会だ。
だから都会ちゃ都会
だから、
だからなんですかね。
え、じゃあ前からそんななまりないの。
あんまりないと自分では認識してますけど、でも都会の方からすると多分なまってるんだろうなっていう認識はありますよ、う
ん、なるほどね、はい、でもあなたはそのエレガントな方なんですよ。それこれどうすりゃいいんだ、これ伝えるには。
どうしましょう、
声しか届かない。やっぱインスタやるべきだよ。
インスタですね。インスタでちょっと私の顔も配信したいと思うので、う、ね、
多分このポッドキャストのこうジャケット写真みたいなのにさ、
そうですね、なんかあんな感じの、
あんな感じで遠いんだよ遠いんだよ、ちょっと引きの写真だから、はい、ドアップ載せるとかインスタに。
そうですね、
ちょっと番組とほら、はい、ね、この番組のインスタ作って出してくれるんだな。
そうですね、
うん、で、すごい25でしょ、はい、大人っぽいよな。言われない？
本当ですか？いやでも前からちっちゃい頃からちょっと老け顔みたいな。
あ、冷めた女みたいな。
冷めた女とは言ったことないですけど。
あ、そう、
はい、ちょっと、うん、まあ大人顔よりだよね、年より上に見られるっていうことはまあありましたけど、もう25なんで、ね、
晩餐館ってやつか。
晩餐館
だよね、
はい、
うん、いやでも落ち着いてるよな。
あ、本当ですか。
なんか本当に最近あんまりエレガントなんて言葉使わないんだけどさ、
じゃあちょっとエレガントを極めてね、
ふさわしい感じ。
あ、本当ですか。じゃあエレガントをちょっとこれから極めたいと思います、
うん、なのであえてここでさ、はい、秋田弁で喋ってよ。
秋田弁、うん、わかんないですよ私。
なんでネイティブだろ。
本当にわかんないですよ。
ネイティブじゃないの。
秋田弁ダスケとかですかね。
ダスケ、
ダキャ、ダベサとか。
ダベサ、あ、なんかそれ津軽弁に近いね。
あ、本当ですか。
うん、うん、でほら北海道だったらさ、サーがつくんでしょ。
あ、
なんとかだ、サー、なんとかだ、サーみたいなさ、愛、はい、ちゃんもサーみたいな。
あ、
卓球のね、うん、
どの愛ちゃんかと思いましたよ。
そうそうそう、あ、トゥインクルの愛ちゃんじゃなくてね、いろいろ話題になってる卓球の愛ちゃんはさーって言ってたじゃない、なんか
言ってましたね、
うん、あのサーは関係ないんだと思うんだ
けど、愛ちゃんは北海道出身ではないですからね。
違うよね、
はい。
いや、秋田弁のもっと代表的な方言ないの？これみんなよく言い回し使えますよみたいな。
どうなんでしょう。
なんかほら県民賞みたいな感じでさ、こう、
はいはい、
ね、こう地元をしこう自慢するぜみたいな感じで、はい、そのスタンスでなんかない？
言葉ですか？
言葉
はちょっと把握しきれていないので。
分かった、じゃあ食べ物。
食べ物ですか、うん、食べ物はきりたんぽがおすすめです。
あ、この間千尋も言ってたような気がするけど、
はいはい、
やっぱきりたんぽなの。
やっぱまあその秋田県の中でも場所によっていろいろ食べ物は有名なのありますけど、うんうん、
じゃあそのメインの秋田市って、メインって言ったら他の人に怒られるけどさ、中心地となる秋田市でもやっぱきりたんぽ。
いや、きりたんぽは県北ですかね。
あ、秋田のこう地図上で上の方っていうこと。
そうだと思います。
え、違うのやっぱり。
まあでも秋田県、ま、今全国どこでも食べれますけど、
まあね、はい、でもきりたんぽっていうと秋田ってイメージだよね。
そうですよね。
あとなんか美味しいものありますか。いろいろあるんだろうね。
はい、いっぱいあります、
うん、でも今さ、なんかどこの名物でもこう、なんだろう、通販とかでも買えちゃったりして、
うんうん、
いろいろ食べられるもんな、
うん、ふるさと納税とかもぜひチェックしていただきたいですね。
そうだよね、
はい、きっと秋田県の。
そうだよね、
まあ、各地方いろんなものがありますけど、うん、
ま、で一応青森も住んでるみたいだから、
はい、
青森はどうですか、秋田と比べて。
あ、そんなに変わらないですね、
うん、
県民性もそんなに変わらないような気がして、うん、
まあ隣っちゃ隣なんですよ。
そうですね、はい、
寒さ的にも変わらないの。
寒さも変わらないですね、
うん、
雪が若干青森県の方が多いかもしれないですね。
あ、そうなの。やっぱりより北だからかな。
なんですかね。
そっか、なるほどね、はい、じゃあ逆にあまり変わらないからいいのかも。秋田から青森って。
そうですね、住みやすいですよ、すごく。むしろなんかちょっと違う土地柄に触れて楽しいですね、
うん、なるほどね、うんうんうん、色白いよね。
色白いですか。
白い。
ああ
、なんか
たまに確かに言われるかもしれないですね、
うん、でそうなるとさ、持ち肌っていう風になってきて、
はい、
そうなるとやっぱ秋田美人っていうのが
よく聞きますね。
出てくるんだよ。
はいはいはいはい。
こう昔から言われてるよね、秋田美人って
言われてますね。
まさにあなただよね。
ありがとうございます、
うん、
エレガントで。
なんか出る。
何か出る。出ません。
で出ないのよ、千尋と同じ気質さ加減だな、はい、まあいいんだけどさ。でも綺麗な人多いの実際秋田って。
でも私は青森県に住んでても青森県綺麗な人多いなって思うので。
ああ、
特に秋田県だから、ま、言われる、
うんうんうん、
言われる理由は何かしらあるんでしょうけど。
あるんだろうね、ほら、うん、あの佐々木希さんとか。
あ、
っていうとさ、やっぱりなんか肌が白くて綺麗だなみたいな。
そうですね、
イメージだよね。いろいろいるよね、秋田出身のね。
そうですね、何人かいらっしゃいますね、う
ん、だからなんか今度秋田県行ってこう道を歩きたいなって、そういう問題じゃない。
まあでもぜひ歩いていただきたい。
そうだよね、
はい、
なんか心が洗われる思いがするかもしれない。
まあ青森県もそうですけどね。
青森美人っていうの。
青森美人
だよな、
はい、
どこにでもいい。
東北は綺麗な方多いですよきっと。
だよね、はい、東北ってそうなんだろうね。
うん、
寒いと綺麗になるのかな。
うん、
そういうわけじゃないな。
うん
何言ってるか分かんないですけどね。それでまあそういうゆうりさん、まあ今後いろいろね細かいこともいろいろお聞きしたいんですけども、
はい、
うん、じゃあこの番組あれだね、エレガントの雰囲気で、
ね、そうですね、そういうコンセプトでいきますかね。
そうだね、
千代さんのまあ番組はこう元気に、
そうだね、
明るくっていう
感じ
で、ま
あ、あの子は明るく元気だから、
そうですね、
そういうキャラ
千代さんらしく。
でこっちは
私は
ひたすらエレガントに。
そうですね、
私の喋り変わらないけどいいっすか。
まあそれオカピーはオカピーで
だね、
オカピーらしさでいいと思います。
そうですね、
はい、
まあじゃあ今日これから始まるんで、
はい、
そのエレガントさを忘れずに、はい、コーナー行ってください。
コーナー行ってみたいと思います、うん、
ここはあのエレガントチックにコーナー行った方がいいですよ、タイトル。
はい、
うん、
コーナー一つ目は、うん、ゆうりの勝手にオンラインサロン
ですね、
はい、ま
あ、ここら辺千尋さん番組で一人で拍手したりなんかするけど、それはエレガントじゃないから、ね、はい、優雅じゃないからね。
これ優雅に進めたいと
思います。そうですね、
はい、
でどういうことなんでしょうこのコーナーは。
オンラインサロンご存知ですか。まず
あなんかさ聞いたことあるよ、
結構最近で、ね、流行ってますよね。
なあ、私あの人好きなんだよ、オリラジの中田敦彦、
ね、
YouTube 大学 YouTube でやってるんだけど、
はいはい、面白いです。
あれ自体も面白いんだけどさ、
はい、
あれ見てるとさ最後の方にさこう必ず中田敦彦のオンラインサロンはこちらへみたいな、
うんうんうん、
出てくるわけ
ありますね。
そういうやつでしょ、ネット上の
そういうやつです、はい、
なんかネット上の知的ファンクラブみたいな、
はい、情報を配信して その人の情報を得てっていう感じ
だよね。だからオンラインサロンの主がいて、
はいはい、
その人を崇拝してる人たちが集まってきて
学んでね、
切磋琢磨して、
はい、
意見交換してみたいな、
はい、
であなたがやるの。
そんな感じのを目指したいな。でも私の場合はちょっと一緒に勉強しつつ、
あ自分もね、
そうですね、私も知らないことがいっぱいあるので、うん、ちょっと勉強しつつ、
うん、
一緒に
共有
したいなと思ってこういう感じにしました。
オンラインサロンってあの人すごいんでしょ、あの西野、
あキングコングの
金婚の、
はい、
うん、あの人さ
お笑い芸人の方結構出てますね。
お笑い芸人って頭いいんだな、
うん、でも見ててもすごくないですか。
そうああいうさ笑わせるネタ考えること自体が頭いいんだよきっと。
あれを暗記するのもすごいし考えるのもすごいし、
うん、
演技も普通にうまいですよね。
そうそうなんだよ、ドラマ出てさ、お笑い人だとあれって思うけどさ普通にうまいよな、
はい、そこら辺の若手、まあ、そこら辺の若手って言ったらあれですけど、
うん、
はい、全然上手だなっていう印象は強いですよね。
そうそう、で西野昭弘っていう人が、まあ、キングコングのさ、
はい、
あのプペル最近では映画の、
あ、はいはい、
うん、やってたけどもさ、あのこの人がオンラインサロンの中で一番会員数多いんでしょ。
あ7万人でしたっけ。
あそんなにいるの。
結構な人数だって
すごいね。
いうことですよね、相当な
すごい影響力なんだ。
すごい影響力ですね。やっぱりもう最近はネットを使っていろいろ配信していくのが主流になっているんでしょうね。
うんうんうんうん、なるほどね、
はい、
そっか。じゃあ今日はさ、はい、ゆうりさんなりのイケてる
テーマ、イケてるネタをちょっと
うん
話したいなと思います。
そうですね、
はい、
何を学ばしてくれるんでしょうか。
今日はですね世界幸福度ランキング、はい、聞いたことありますか。
あなんかたまに見るよね記事で、はい、最近なんか見たことあるような気がするんだけど忘れた。
最近テレビでまた入りましたね、
うん、
でそこで4年連続1位になっている国があるんですが。
4年連続なの、
すごいですよね。
毎年かほぼ最近、
はい、
相
当幸福と感じている国民が多い国ですね。
それって私当てられそうな国？
当てられそうです。
いやはっきり言って日本もさ豊かだし、日本じゃ
日本結構多い
に入
ってもいいかなって思うんですけどね。
でもその段階で日本じゃないわけね。さすが優雅な
日本はなんとですね56位、
う
ん、
嘘、
はい、
56位
だったかな、はい、
いや私なんか日本人に生まれてよかったと思ってたんだけど。
そうなんですよね。
そんなに低いんですか。
意外と日本人は謙遜する気持ちとかやっぱり自己肯定感が低いとかっていう、うん、
そういう意味な
こともあるんでしょうかね。
でも考えてみるとお友達関係、私知り合い関係 そういう人いるな。
あ、本当ですか。
なんかさ、成功、うまいことやってもさ、うん、いい仕事してもさ、あまりこう、うん、なんだろう、自分をこうね、うん、認めない的なさ、うん、いや、ハードル高いだけかっていう気もしたけど、
どうなんでしょう、日本の国民性によるものなんでしょうね、う
ん、なんか言葉が難しい、自己肯定。
はい、
いや、なんかやっぱりレベルアップしてるな、
レベルアップしてますかね、言葉だけ。
やっぱエレガント有利、
エレガントにいきましょう。
自己肯定する人だからさ、うん、思うんだけど、なんかやっちまうとさ、こうガンガンガンガン否定されるんだけど、
はい、
こう褒められないってこと多くない、日本人って。
そうですね、
もっと褒めてあげてもいいじゃないっていう気がするんだよ。
そんな感じはしますね。
だから結局自分でも自己肯定しなくなるんじゃない、
うん、どうしてもこう褒められて自分だけこう優位に立つっていうことも、
うん、
ちょっとこう気が引けるんですかね、日本人の考え方としては。
なんか世間がさ、みんなそういう雰囲気だから自分だけやると浮くんじゃない、
うんうんうん、
だからここはなんかあえて言わない方がいいんじゃないかみたいな、
なんかもったいないですけどね。
ね
え、海外から見たらすごいこう日本って豊かで、すごい日本人って幸せって思われてると思うんですけどね、うんうん、
だから変なとこばっかり見せちゃってる雰囲気だから、さ、
うんうん、
余計に幸福度が感じられないんだろうな、うん、
でも日本のいいところもたくさんあって、こうやっぱり海外に認められてるところっていうのはたくさんあるので、うん、そこを伸ばして、
そうだよね、
日本人らしさを発信して、
だからこう海外から、まあコロナだと今あんまないかもしれないけど、うん、前とかさ、
うん、
海外から行くと、あ、なんて日本って素晴らしいんでしょう、うん、ワンダフォーみたいなさ、
それは嬉しいですよね、とても、うん、
で日本人にとってはなんで外人は喜んでるんでしょうみたいなさ、うん、そういうのない、
ありますね。
そこからして自己肯定してないんだよな、
うん、
ゆうりさんが言う通りだよ。で、はい、56位、まさかの、はい、じゃあどこなんだ、1位は。
1位はですね、ヒントはヨーロッパですね。
ヨーロッパ、
はい、
ヨーロッパだろ、スウェーデンとか福祉の国みたいな。
ああ、確かに結構上にいそうな感じもしますけどね。
スウェーデンじゃないの。
じゃないんです。
分かんない。
その国で有名なもの、サンタクロース。
サンタクロースって
みんなが知っているサンタクロース。
いや、ああいうのってさ、ベタアメリカとかそうじゃないんだよ。なんかすごいことってアメリカってイメージがあるけどさ、
いうイメージもありますけど、
違うの、もうこうなって言っちゃって、
一度とフィンランドですね。
フィンランド、
はい、
ごめん、もうチリにめちゃめちゃ弱くてさ、
はい、
フィンランドがわからん。ヨーロッパだよな。
ヨーロッパですね、かなり上の方っていうか寒い方。
寒い方か、
はい、
へえ、そこがサンタクロースまず
ありまして、
うん、
あと有名なのがですね、ノキアってご存知ですか、
うん、ノキア聞いたことあるな。なんかあの携帯か。
そうです、そうです、携帯電話会社なんですけど、うん、アメリカ以外では結構すごく有名で、フィンランドの GDP の 5% っていうかなり大々的な数字を。
GDP の 5%?
すごいですよね。
そういうの叩き出してた。
だから
こう、
なんか日本人が企業なの、知らないっていうのもちょっと不思議な感じなんですけどね。
多分ヨーロッパで有名なんだろうな。
そうですね、日本でいう韓国のサムスンみたいな。
あー、そういうスタンスね、
はい、
サムスンのギャラクシーだっけか。
ああ
、有名だもんな。
ですね、
あれ持ってるとちょっと自慢できるよね、
はいはいはい、
そういう感覚ね。
そんな感じですね。
そういえば昔さ、10年ぐらい前に知り合いにノキアを何気にこうチラチラっとこうロレックスの時計見せるようにしてた人がいたよ、
はいはい、あれすごいんだな。やっぱりじゃあすごいんですね、
うん、でも今周りでいる？ノキア持ってる人。
私はいないですね。あ、基本皆さん iPhone になってしまったので。
なんかノキアってさ、すごかったんだけど経営悪化しちゃったんだよね、確かな。
あ、そうなんですね、
うん、マイクロソフトかなんかに助けてもらったんじゃなかった。
あ、
うん、まあ、資本的に多分、
はいはいはい、
だから意外と大変だったよね、その後。
うん、うん、
でも幸福度1位なんでしょ。
そうなんです。
もしかして失業してもなんか幸福
気にしないみたいな感じですか。
そうそうそう、
いや、そんなことではないですよ。
ポジティブになれるんじゃないのかい。
それでですね、うん、フィンランドの方たちの、うん、この精神的な精神面っていうのが結構こうすごい忍耐強くて、
強いものがあるのか。
一生懸命何事もこう続けて継続して忍耐強くやるっていう考え方のもとで、
うん、要は困難に立ち向かうみたいな、
この幸福度を4年連続1位を叩き出してるみたいで、うん、その考え方をシスっていうみたいなんですよね。
寿司？
シス。
あ、シス。あ、エレガントじゃない今な、
はい、
シス。どう書くの？シスって。
SISU って書いて。
あ、なんかローマ字で読めばいいんだな。
そうですね。
シスっていうんだ。
っていう考え方があって、
へー、
それがあるからなんではないかなっていう一つの。
あ、考え方、幸福度につながってるっていうな。
はいはい、つながってるんじゃないかなっていうのが。
でもその民民だからだっけ？
はい。
ミンミンダは違うよな、
はい、
あれはなんか目が覚めるやつね。
はい、はい、
あのなんだ不屈の精神、
はい、不屈の精神を持っている、
うん、要はこうそういうとこ打破しようっていう、
うん、
そういう精神がやっぱり負けない精神で、
うんうんうんうん、
でだからポジにやっぱなるんじゃないの。
そうなんでしょうね。
だからこうネガなことがあってもいや幸せなんだよみたいな、
うんうん
う
ん、
いう考え方なのかな、う
ん、努力のもとに裏付けられた幸福みたいな感じなんですかね。
そうだね、うん、あそれで4年間も1位なの連続で。
すごいですよね。
すごいね。だからさサンタクロースみたいなのが生み出されるんだろうな。
幸せの象徴みたいな感じですよ ね、
だ、 よね。だってもう何十年経ってもさ、うん、12月24日ってみんな騒ぐでしょ、うん、すごいよね。
みんなに愛されてる、
うん、そういうの生み出してるんだね。
確かに。
で携帯電話もすごいの生み出してて、うん、すごい国だね、うん、行ってみたいな。
行ってみたいですねフィンランド。
寒そうだな。あ慣れてんのか。
いや慣れてませんよ
寒いのは、
はい、寒いの苦手ですね。
ね。
けど行ってみたいですね。
だよね、はい、ヨーロッパって行ったことある？
ヨーロッパ行ったことないんですよ。
海外行ったことある？
海外は行ったことあります
ね。どこ行ったことあるの？
海外はでも観光地ばっかり行ってる気がしますね。
結構メジャーなとこ行ってんだ。
セブ、グアム、ハワイ、シンガポール、台湾。
さすがエレガントだな。そんなに行ったことあるの？
あ海外は好きなんですよとても。
へえ、でもそんだけの国行ってるとさ、
はい、
なんだろうペースが、
はい、
年1とかさ年2とかさ、ね、これ行かないとダメだろ
う。そうなんですよ。だからこのコロナで海外に行けないのは結構こう悲しいですね。一番悲しいかもしれない。
さらに若い頃に行ってたのガンガン。
あそうですね。
へえ、はい、いや好きなんだね。
旅行も好きですし、やっぱりこう海外行って海外ってこう全然見るものも、うん、考え方も価値観もって文化が全然違うので何見ても面白いんですよね。街並み見ても面白いし食べ物食べても面白いし、
そういう異文化に接触してきたからそういうエレガントさもあるのかな、
うん、どうなんでしょうね。
いやあると思うよ
あ
やっぱり品があるもんな。
本当ですか。
見てて、いや千尋さんがないって言ってるわけじゃないんだよ。
そんなことはもちろんないですよ。
ないけど、はい、新しく出会ったあなたはさ、
はい、
なんかちょっち違うよなっていう感じはしてたよ。
まあ、年齢もあるかもしれないですね千尋さんまだ、
うん、でもさ25の割に落ち着いてるんだよ。
本当ですか。
エレガントまさに。
おじゃあやっぱりエレガントで、
うん、でそれは異文化のやっぱり本当その国に行ってさ体験してるからだと思うよ。
いろんなことを知ったからこそっていうことなんですかね。
そういうのって大事だろ貿易みたいな感じでさ。
確かにいろんなものを見ないとやっぱりわからないし体験しないとわからないし、
ね、俺なんかさあの Google Earth とかでよ、はい、旅してるだけだからなスマホの中で聞いてどこ行ったことあるか。海外、
はい、どこ行ったことあるでしょう。
鎖国です。
鎖国
未だに海外行ったことないもん。
あれ
本当、
まあ、これからですね。
これからだよねまだ若いし、はい、
まだ18歳なんで、
うん、
まだ
二十歳過ぎたら行こうかな
って。そうですね。
初めて海外行ったの何歳よ。
初めて行ったの高校3年生の時なんで18歳。
そうなの、
はい、
留学とかじゃなくて
なんかそういう異文化交流みたいなので。
ああそっかそっか
行った感じですね。
へえ、カルチャーショック受けて初めて海外行った時。
いやでも昔からちっちゃい頃から海外があのこう憧れてたんで行ってやっとここに触れれるっていうのがすごい嬉しかったですね、
うん、いち早くこう異文化に接触したいってちっちゃい頃から思ってた
の。思ってたんですよ。
はやっぱ考えグローバルなんだね頭の中がね。
どうなんでしょうね、まあ、興味の方向性がいろんなものを見るとやっぱりこう、
うんうんうん、
日頃見えてないものを見るってすごい楽しい。
なんか羨ましいな。お姉さんいい匂い漂うね。全然関係ないけど
突然話がガラッと。
いやちょっとフェチ系の話になって申し訳ないんだけどさ。
あそうです、
ね、前なんかゲストに来てくれてた時もさ思ったけど、はい、いい匂いするね。
本当ですか、
うん、
私がおすすめの香水があるんですよ。
あ教えてよ。
多分こう結構
迂回してるな相変わらず私の場合、
ね、ここ
迂回の原因は私なんだな
まあそれに私も乗ってしまっているっていうのもあるんですけど、うんまあ、
乗っちゃって、
はいうん
香水おすすめ。
あそうですおすすめの香水結構最近話題になって、うん、雑誌とかでも取り上げられてるんですけど、うんうんうん、オーパラディっていうところで。
オーパラディ、はい、で商品名
オーパラディっていうメーカー名 ですね。
知らない。
で結構オーガニックな香り、あんまりそんな香水みたいにきつくない香りで、うんうん、すごい肌に馴染むんですよね。
へ
なので
それつけてらっしゃるの今。
あ、これつけてます。
この匂い？
はい。
いやこれ届けられないな。
届けたいですね。皆さんそれ買ってください。
どうせあそうだね。
これでも本当にいい香りで人気なんですよ。
それってさ通販じゃなくても青森県で売ってるの？
青森県では売ってない。東北は店舗であるのは仙台だけなんですよね。仙台パルコ2へ。
パルコ2へ、はい、詳しい案内だな。
私もそこで買ってるんです
よ。サスガンドエレガンというよりさすがだな。そこ行って買ってるのわざわざ？
そうですそうです。
そのために？
はい。まあ、仙台旅行に行くついでとか。
香水ってさほらそんなにさ2リットルとか入ってないだろ？はい、ペットボトルみたいに。
はい、ないです。
ちっちゃいだろ？
でもそんなに1日いっぱいかけないですから
ね。浴びるようにはね。10
週くらいなんで、ね。
どのくらい持つんでしょうそれ？
結構持ちますよ。あ、一瓶もで3ヶ月ぐらい持ちます。
あ、本当？
なんでまあ2つ買っておけば半年持
つので
。
あ、そうか。行った時にため買いするわけね。
そうですそうです。
あ、じゃあ3ヶ月に1回そのために仙台行くわけじゃなく。
あ、そうですそうです。まあ、仙台結構お買い物ね、青森県からだとお買い物に行く人も多いと思うので、
うん、いやもうお姉さんのいい匂いでクラクラですよ。なんて名前だっけ。
山本優里です。
違うよ、香水だよ。
オーパラディです。
オーパラディね、はい、ちなみにさ女性の間これは普通に質問なんだけどさ、
はい、
まあ日本語で香水とかって言うけど、あのよくフレグランスとかさ、
あ、
呼び名あるじゃないですか、はい、そう言って横文字にするとみんななんて言うの。香水
横文字にするって
フレグランスとかさ、こういう言い方いろいろあるんだけどさ、
はいはい、
やっぱ香水って言う。
オーデコロンとかですか。
まあコロン、うん、パフュームとかさ、
あ、なんかこう
似たようなこう匂いのいい匂いのことを言
う。持続時間によって名前が変わってるみたいですね、
うん、あ、そうなんだ、
はい。
そっか、おしゃれな言い方だなと思うんで、パフュームっていうかグループいるけどさ、
うんうんうん、
パフュームも匂いのことでしょ、こういい香水的な、はいはいはい、フレグランスもそうでしょう、
はい、
でそういうふうにみんな言うのかなって、女性の間はさ。
あ、それは人それぞれ。
でもそういうふうに言ったらなんかツンデレ系で言えばツンツンみたいな感じで思われるのかな。
どうなんでしょうね、うん、人による。
でもあなたは言ってもなんか自然な感じがするよね。
あ、そうですか。
私の今日のパフュームは
パフュームって言ったことはないですけど、
フレグランス
は、フレグランスもないですけど。
いや、なんか楽しみ、今回きっかけでさ、はい、この番組収録しに来るのが匂いに吸い寄せられそうだね。
本当ですか、
うん、
でもこの香水本当におすすめで、この匂いだけじゃなくて、うん、これまあ一番人気の匂いなんですけど、うん、それ以外も結構いい香りなんですよね。肌に馴染むというか。
じゃあゆりさん、お願い、さっきのさ、もしインスタが実現したらさ、その例の、
あ、オーパラディ載せておきます
の、いや、持っての写真、
オーパラディ持ってる写真、
持っての写真、
持ってる写真いるかな。
え、その中の商品があるわけでしょ。
はいはい。
でそれをあなたは知ってるわけでしょ。
いろいろあるでしょ。シャンプーとか、うん、コンディショナー、ボディミスト、ボディクリーム、ヘアミスト、ルームフレグランス、いっぱいあるんですよ。
え、全部それなの、そのシリーズなの。あなた、
それです。
いや、もう全身じゃん。
まあ今はこその香水しかつけてないですけど、 あとは部屋で。
そうだね。いや、お部屋入るともうオーパラディの匂いで、
そうですね、
10万みたいな。
10万まではしてないですけど。
あ、でも自分は慣れてるんだろうな。
そうですね、私はこの匂いでこう常に生活してるんで。
そうだね、うんうんうん、オーパラディ優里みたいな感じでね。
まあちょっと変ですけど。
変だな、なんだかさっぱり分かんないね。優雅に行くんだ、
はい、優雅に行きましょう。
そうね、まあ匂いは大事。
はい、
うん、いい匂い。
おすすめします。
だからそのエレガントなキャラに合ってるんだよ。
あ、本当ですか。
うん、余計にこう演出的にもこう演出してるわけじゃないんだろうけど、
うん、
優雅な雰囲気を余計にこう感じるね。
あ、なるほど、うん、香りも大事ですよ ね。
でオンラインサロンとしては今日2つ入ったね。シスト、
あ、オーパラディ、
オーパラディ仙台まで行ってみよう。
はい、
ちなみに私もね、はい、気に入ってるブランドがあってさ、まあ、シャネル、男性なんだけど、
はい、
シャネルのさ、チャンスシリーズっていうのがあるんだよ。
はいはい、丸の、
そう、オータンドゥールっていうのがすげえ好きなんだ俺。
それは何色ですか。
オータンドゥールっていうさ、こう香水の名前なんだけど、ホンチャンシャネルよりこうちょっと違う系統なんだけど、それもさ、なんか香水もあるし、さっき言ってたようにさ、
うん、
こういろんな種類があるんだけどね、うん、こう体につけるタイプのさ、それすっげえ好きで自分でつけるんだけど。
あ、いいですね。
最近つけないけどな、
うん、
なんか男がつけるとやっぱり変かなみたいな。変じゃない。
いや、いいんじゃないですか。
本当、
はい。
エレガントオカピって言ってくれます。
あ、言ってあげます。
何今とかちょっと間があったよね。
言いますよ、18歳エレガントオカピ。
そうね、
はい、
ということで、
はい、
楽しみなのこのオンラインサロンも。
いいですか、ちょっといろんな話ちょっとずれちゃいましたけど、
う
ん、
でも2つ入っただけでもすごいと思う、はい、なるほどね。
はい、こんな感じで。
わかりました、
はい、
で次はどんな感じのコーナーになるんでしょうかね。
次はですね、うん、この今 回オカピユリのユリの話では毎回ゲストをお呼びしたいなと思っていまして、
いいな、
今回もちょっとゲスト、まあ、私たち、まあ、2人オカピか私にこうゆかりのあるゲストさんにちょっといらしていただいて、いろいろお話ししたいな、これもためになる話になるかなと思うので、
か例えばこうねエンタメ系の人であれば、
はい、
まあ、それもためになるけど嬉しいかもしれないから、
そうですよね、
どっちかが嬉しいかもね、
みたいな、
女性だったら俺は嬉しくて、はい、男性だったらあなたが嬉しいかもしれない、
嬉しいかもしれない、
かもしれない、
かもしれないですね。
じゃあ何どういうふうにやるの、突然電話がなんかかかってきたりしたりするわけかな。
そうなんですよ、実は突然電話がかかります、うん、
おー楽しみ。いやこれもいやなんか 録音なんだけど生的な感じだな。
そうなんですよ、これ電話でつないで、うん、一緒にお話しするっていう感じですね。
本当？
はいはい、
あ
こんにちは、
あどうも、
あららららららら、どなたなんでしょうかね。すいません、
はい、
私オカピーと申します。
あどうも、
はじめまして。
はじめまして、よろしくお願いします。
あのジャニーズ事務所かなんかの所属の方ですか？そうじゃないの？
もしかして、ね、
なんだがっかりだな。
ちょっと
ホリプロとか、ホリプロとかじゃなくて、
かもしれないですよ。
かもしれない。
ルックスはそんな感じにしてるんですけどね。
あなるほどね。すいません、どなたなんでしょうかね。
なんて言ったらいいんでしょうね。
はい、
その筋の業界、その筋の、
あ、まあ、業界の方、
はい、業界に詳しい方、
業界、まあ要は芸能音楽メディア関係のどっかの方、
まあそういった類のくくりの、
あいるよね、メディアにそういう方ね、はい、やたら詳しかったりする人、
はい、そういう方を今日はお呼びしたので、
じゃあ顔出しとか、あ、はい、声は出してるけど名前出しが実はできない感じみたいな。
そうですね、
あ
まあよくある週刊誌のな、
ね、なるほどね、
Y 氏とか X 氏とか、
そうですね、じゃあ天の声さんみたいな、
あそんな
感じですね、
はい、ああなんかちょっと恐れ多いですけど、
いや、
そんな感じでしょうか。
業界ではかなりの大物なんでしょうね。
何をおっしゃいます、そんなもう地べたを這いずっておりますよ。
ここから話する内容を聞けば大物かどうか分かるかもしれないな。
そうですね、今日の話の内容について、
アミプレッシャーをかける的な
プレッシャーですな、これは。
だって業界のこと何でも知ってらっしゃるんでしょ。
何でもと言いましてもね、そんな、
さ、私早速いいですか、本筋入って、はい、今ね、よく世間で SDGs っていうのを聞くんですよ。
あ SDGs、 はいはいはい、
って知ってます、
あもう存じ上げております、本当に、
あそうなんですね、私ちょっとよくわからなくて、よく目にするなと思いつつ、17色のバッジ、
あカラフルな、
カラフルなバッジ、最近よく目にするな、
ベーハーなね、派手なやつ、
はい、ちょっとそれは気になってたので、
天の声さん、この辺に関して教えてもらうのはいいですかね。
あまあ簡単ですけどね、ちょっと、まあ、最近、ね、ね、テレビとか、
うん、
まあ、新聞とかで、いろいろこれのテーマでですね、
うん、
ニュースとか記事とか乗っかってますけども、
うん、そうそう、新聞とかでも見るよね、うん、
要は国連、まあ、真面目な話になっちゃいますけどね、
うん、
国連サミットでですね、
そんな規模のでかい話なんですね。
そうなんですよ、
国連が出る
2015年に、
はい、5年前、
まあ、採択された、
うん、
で SDGs っていうのはですね、まあ、略称なんですけども、これは、はい、フルで言うと、
はい、
まあ、ちょっと英語の発音よくないですけども、サスティナブルデベロップメントゴールズと、
あ
S がつくんですね、
あ、そうゴールズが G's の GS なのか、
そうですね、
した
がって17の開発目標があると、
うん、
いうことで、まあ、日本語で言うなら持続可能な開発目標と、
あ
いうことね、
の色分けがカラフルになってるわけだね、
その色分けのカラフルな色がそのバッジ17色になってるわけなんですね。
へえ、いやなんか規模がでかいですね、
すごいですね。それはどういうところで取り入れられるんですか。
どういうところで取り入れられるというと、
企業とか個人とかみんながこうできることっていうことなんですかね。
そうですね、みんなができることですね。
国際連合ですよね、国連っていうことはね。
そうですね、国際連合、ね、
ダボス会議で採択されたって言ってましたけど、世界の人がターゲットなわけですね。
そうです、もう世界地球規模ですね、これは
地球規模か、
すごい、
すごい。で17の目標って、まあ、17種類言っても今覚えられないんで自分で勉強しますけど、あのまず日本人として何を覚えておけばいいんでしょうね、その17個のうちの一つ大事って言えば。
そうですね、今のところ、今のところっていうか、まあ SDGs の17にはあの貧困とか飢餓とか、うん、あと環境問題とか経済成長、あとジェンダーとかですね、
なんかまさに大事な問題
かかね、いろんなこう広範囲にですね、うん、課題っていうかな、これは網羅されてて、
うん、
でその中で日本っていうのは、まあ皆さんもね肌感で分かってる通り、やっぱりあのジェンダーとかそんなのがまだちょっと疎いかなっていうところもあるので、うん、
なるほどな、
そのところとか、うん、あと環境問題、これは
環境は常々言われますよ ね、
まあ、ねやたらと CO2 がどんどんって言われてますからね、
うんうん、あ、そっか、じゃあそういう
そのあたりをメインにこうやっていったらいいんじゃないでしょうかね、
身近に親って思うところ、
そう
で大体その SDGs の目標に入ってるんでしょうね、
うんうん、そういうところですな、
ええ、ゆうりさん気になるとこありますか、
それを
気になるとこありますか、
取り入れてる会社とかあるんですか、
これはあの結構積極的にもうこれを SDGs というのを企業イメージとしてね、
うん、
よくするような、
うん、
あことで、
うん、
あのそれにこうつけてですね、あの、うん、まあ、ビジネスをしてるというところはありますかな、うん、
いや世間的な評判がしっかり保てるっていうことですよね、きっとやることをしっかりやって、
そうです、素晴らしいですね、うん、そのリアクション、
さすが、いやエレガント有利って言うんですよこの人、
ちょっとエレガントにって言うんですよではないんですけど、
あ、そうかそうか、そうなの、ね、
私は山本有利なんですけど、
そうな
ん
ね、
いや的確なリアクションでよかったですね今ね、
そうですね、びっくりしちゃいました、
ち
なみにいい匂いもするんですこの人、
パラディという香水で、
いや匂い届かないでしょ
匂い届かない、残念ながらね
今の 4G はこのレベルなんですまだ、
もうそうです
か、ね、5G、6G ぐらいになったらね、はい、匂いも届くかもしれない、
そうですね、その匂いも、まあ、SDGs に貢献してるのかも分かりませんけどね、これ
そうですよね、でなんか聞いてると天の声さんさ、この SDGs って面白そうだし奥が深そうだし、
まあ、そうです
こんな5分や6分でさ、解決しないような気がするんですよ、どうですか、
これは解決しないですね、だからさっきも言ったように、うん、あのテレビとかね、新聞ではもうシリーズ化されて、うん、第何回とかね、こうやって、
なるほど、ねえねえ、ゆうりさん、うちらの番組のシリーズ化しないか、これ。
そうですね、毎回こうちょっとずつできることとかやっていることとか、具体的にやっぱりこうイメージできないから定着しないっていう感じのもあると思うので、
なるほど、
天の声さん、あのいいですか、ほぼほぼレギュラーかイレギュラーで、
いやーレギュラーイレギュラーその中間あたりでお願いいたします
そうですね、
ありがとうございます、
うん、あのご都合、多分ね業界通だから忙しいと、
そうですね、お時間合う時に、
いやなんだかんだ
会う時にね、あの GPS で探し出して、
はい、
ここにいるぜって呼び出してって今なら大丈夫だぜみたいな、かけてもいいかな、
こういう時はいいと思っていい
ですよ、もう当然ですよ、
これまた
もうタモリさんですよ、タモリさん、
そうですね、
ですよ
ね、
ね、うん、いやここ本当にね深掘りしたいですよね、
うん、これから絶対来るものですもんね、
だって日本でもそうやってさっきおっしゃってましたけど企業で取り入れてやってるんでしょ、
そうですそうです、
いやそういうとこ詳しく知りたいね、
大手はちょっともう徐々にっていう感じですよね、
はいはい、
そうですね、いやだからここでこの天の声さんが名前今ないけれどもさ、
うんうん、
バーンって言えばこう変わっちゃうっていう意味ではさ、うん、なんか鶴の一声的な感じがしないか、
鶴の一声さん、
鶴の一声でいいんじゃないか、
鶴の一声で、
鶴の一声さんで
ね、
はい、
このドスの効いた、ね、
だから余計インパクトがあるよね、
鶴の一声って言われちゃうとなんかイメージが狂っちゃいますけどね、
この一声で言われたら逆らえませんみたいな、
はい、
私たちにねあの、はい、気が引き締まる思いに
本当にそうです、
たるんできたら電話するみたいな、
はい、
たるんできたら引き締め役として、
そうそうそうそう、かつ入れられるみたいなね、
そうですね、
ありましたね、
いいね、重鎮だな、
はい、
重鎮、
余計うちらの番組に重みが、
は
はい、体重的に増したりして、
そんな
ことあのちなみに容姿がわからないんですけど太ってます、あそっちから聞かないか、
いや物理的にかもわかりませんねこれね、
お声からすると結構なんだろう、それなりに貫禄がありそうなね、
まあ、ふっくら系ではありますね、うん、正直申し上げて、
ね、年齢的にもねこう20代30代っていうかもうちょっと重みがある、
そうですね、年輪重ねてますねこれまた、
年輪がすごいんだよ、すごいんだよ、
すごいですね、じゃあ、
いや楽しみだね、
はい、これからいろんなちょっとお話を聞いていきたいと、
ね、鶴の一声、
なんか大変ね恐縮でございますけども、うん、本当に、
いやだからこのコーナーはさレギュラー化、はい、イレギュラー化して、
はい、そう
ですね、また別途可愛い子は別にコーナー作りゃいいんじゃないか、
は
い、
そうですね、可愛い女の子はまた別ゲストで、
そう
ゲスト2人ってもいいかもしれないですね、
うん、鶴の人が重いからな、
うん、重いので軽めのも言えない
と、そう両方でバランス
が中間分ぐらいになりますからね、
ですね、じゃ あ,、はい、あのそういうことで今後もよろしくお願いいたします、はい、SDGs、はい、すごく興味持ったんで、
はい、ああそれは良かったです、
うん、あのでもなるべくあの分かりやすく優しく教えてください、
お願いします、
は
い、
私ハート弱いもんで、
ハート弱いんですか、
うん、もう砕け散りそうなんで、ゆうりさんは強そうですよね、
いやそんなことないですよ、
あそうですか、
ずぶといですか、
あのねゆうりさんあのインスタグラム作るみたいなんで、
うん、
ぜひあの顔を見てくださいよ、
はい、そちらで拝見していただければと思います、
うん、いやもうね妄想というかこうイメージ膨らんじゃいますよ、相当
ですよね、でも業界ほら綺麗な方多いでしょ、
そうですよね、
まあそれなりにね、
でもこの方ねすごい綺麗ですよ、
いやいやいやハードルをね上げないでください、ね、
いや本当に
そうですか、
うん、
あの心身ともに美しい、
業界の方で人気出るかもしれないですよ、
ああこれは期待できますね、
もう私今からサイン書いても色紙に集めてメルカリに出そうかなと思ってますからね、
ダメですよ、
おいおいプレミアついて、
そうね、楽しみな方たちが集まってる番組ですね、
はい、
うん、ね、ありがとうございます、
ありがとうございました、お忙しい中、はい、またよろしくお願いします、ね、
はい、
よろしくお願いいたします、どうも
失礼します、はい、
よいよいよすごいね、
SDGs 業界の鶴の一声さんにお願いして、ね、
だって SDGs 語れちゃうんだぜ、
いや本当にすごい、まあ今ちょっとさらっとでしたけど、うん、これからちょっと深掘りして具体的に SDGs っていうのを学びつつ、
ね、いやだってさなんか中学ぐらいで初めてこう聞いた国連なんていうさ、それ以来聞いてないような、
そうですね、
いやマジにそんなに出てくることなんだね、ダボス会議だって
すごいですね、
あのほら海外に詳しいんでしょダボスって、
でもダボスはちょっとよく分かりません、
あ本当、
はい、
すごいな、
すごいですね、
これを身につければ我々もなんか外に出て、
はい、
ちょっと
こう
ね
気取って歩けるかもしれない、
ね、歩けるかもしれないですね、はい、エレガントが余計に知的にエレガントにな
る、ね、そうですかね、いけますかね、
才女って感じするもんなあなた、
本当ですか、
お
でこれからちょっと知識をつけてね、ちゃんと中身を作ってね、
才女にふさわしい人ってなんかそのエレガントだったりこういろいろあるじゃない、映画とか見せても、
はいはいはい、
うん、この間あのプラダを着た悪魔っていう映画をさ、
あ、はい、
あのなんかドラマつながりでね、なんだっけ、うん、オーマイボスとかっていうドラマがちょっとそのプラダを着た悪魔に似てたからさ、
うんうんうんうん、
見直してみたんだよ、
はい、
でああいうイケてる編集者、あのファッションの雑誌だったじゃない、ね、
うんうんうん、
でそういうのってやっぱりさすっごいこうブランド品もいっぱい出てきてさ、
うんうんうん、
で西条でさ、
うん、
でなんだろう、その映画では主人公がダサかったのがさ、
うん、
すごく磨かれていい女性になってるみたいなさ、
はい、
でもうすでにそうなってるのがあなたのイメージなんだよ、
あ本当ですか、
うん、
で
エレガントだろ、
はい、
多分西条だろ、
多分ね、
でいい匂いするだろ、
匂いですね、
うん、やっぱりすごいな、
じゃあこれから中身を磨いていけばいいですかね、
うん、やっぱこう令和版秋田美人みたいな、
令和版秋田美人、
うん、
なるほど、じゃあそれもコンセプトに入れて、そうそう、
だってさ
やっていきたいです、ね、
秋田美人だから昭和のイメージなんだよ言葉としては、
あなるほど、
ちょっと古いのね、
まあ、昔からこうある言葉ではありますよね、
そう、まあ、伝統的にもあるけどやっぱちょっと古いイメージある中、
うん
う
ん、
こう令和版の秋田美人なんかコピー作ろうな、
あいいですね、そうですね、
うん、
それをコンセプトに、
そうだから私すごい人と喋ってんだね、
いやありがたいです、
サインして、
あサインはいどうぞ、
手に、
はい、
あ違うな
消えますので、
それ消え、あそうだ、
はい、
今度白い T シャツ着てくる、
あじゃあそれにサインを、
そうだね、
はい、
でメリカリで売る、
ダメですよ、
あダメなのね、はい、でも価値出るだろうな、
うーん 今のうちにサインをたくさん。
いやなんかさ、だから絶対さメジャーになったら書かないようなことを書いといてもらってどうだみたいな。
なるほど。
メジャーになった時に
今未来を予測してですね。
そうね。
なるほど、
うん、いやこういう今ねあの鶴の一声さんとかレギュラーになってくれるっていうし、
はい、ありがたいです本当に、
ね、楽しみになってくるね、はい、うん。でさ SNS の本当作れそうなの？
SNS の方はこれから配信していこうと思うので、あ10時、ね、ポッドキャスト配信の時ももちろんお知らせしますし、うん、その他ちょっと小さい知識とか、うんうん、なんか私が気になってることとかも上げてい け, ば、うん、いければいいなと思うので。
楽しみね、
はい、
じゃあもしかしたらこのポッドキャストは今日何時でしたっけ？
今日は4月9日になりますね。
4月9日、
はい、
金曜日だな、
はい、
でこれいつのタイミングで聞いてるか皆さんねそれぞれ違うと思うけども、うんうんね、聞いたタイミングで例えば番組名かなんかを、
うんうんうん
ね、あのインスタグラムとかで検索してもらえば、
はい、
出てくるかもしれないってことね。
そうですそうです。
楽しみ、
はい、いろんなその時のその都度の配信投稿もしていくので、
うんうんうん、
それも見ていただければなと思います。
何十分か前にした約束覚えてる？
何ですか？
あなたが使ってるさ香水を手に、
あ写真を撮る、まあ、まあいいですよ
それ
いいかな、それ
欲しいな、
まあ、香水もでももちろんあげます。ちょっとおすすめなんで本当に、
ね、だってそれ見ればこう、あこれねっていう、
はいはい
ね、その店に行った時これくださいって、
はい、
そんな簡単なもんじゃないんだろうけどさ、
まあまあまあ、
うん、言えるよね、
はい、
そっか、これからが楽しみですね。
そうですね、うん、いろんな方向性でいろいろ発信していきたいなと思います。
まあなんとなくさ千尋さんの番組は60分ギリギリの尺でやってるんだけど、
はい、
なんとなく終わっちゃってもいいんじゃないかっていう。
そうですね、まあ、うん、そこまで堅苦しくならずに、
そうだね、
はい、お話しして聞いてもらえればと思います、う
ん、なんか本当にフレッシュな私今日気分になって、
あ、よかったです、
嬉しいです、
よかったです。
次回の収録も楽しみです、
はい、楽しみです ね、 ね、次回何にしようかなとちょっと考えつつ
ね、
はい、
こうエレガントな雰囲気で行ってみたいっていう番組ですね、
はい、そうですね。
で最後さ、
はい、
こう決め台詞っていうのが、まあ、あったわけなんですけれども、
はい、
うん、そういうのをエレガントに決めようね。
そうですね、
うん、でさちなみにさなんとなくもうなんだろう、インスタとか SNS の準備はしてるわけでしょ？
あ、そうですね、 SNS の紹介もしますかね。
しちゃってよしちゃって
よ、はい、インスタグラムをやっておりますので、
もう始めてるわけですね。
検索ワードがですね、まあ、普通にオカピーペンユーリのユーリの話って入れてもらっても出ますし、
うん、
うんとですね、
こういうのなんていうんだっけ、アカウントじゃなくて、
はい、
ユーザー名か、
ユーザー名、
うん、ユーザー名ね、はい、はい、言ってください。
YURI ユーリ、
うん、
コンマピリオド、うん、
ドット
ドット、
うん、
NA
ドットドット
TALK 有利なトーク、
あ有利な話ね、
そうですね、はい、
うまい、
まあ、これ忘れちゃったらそのまま、そうですそうです、
面白いね、
はい、なので検索してください。
有利なトークか、
有利なトークで、
なるほど、覚えやすい、
有利となとトークの間に
ドットドット
ドットを入れていただければ、
いいな、
出るので、
へえ、
よろしくお願いします。
今日この収録終わったら覗いてみよう、
はい、ぜひ、
ね、
はい、
うん、じゃ あ、 これからもよろしくお願いいたします、
はい、よろしくお願いします。
でこれはさちなみにさ、
はい、
こう毎週とかって言えばどんな感じの配信になるんでしょうかね、
はい、そうですね、あんまりこう
私も暇そうに見えて忙しいもん
ね。そうですね、ちょっとオカピーとの予定も合う時にっていう感じになるので、まあ、月に3回くらい配信できたらいいかなっていう。
じゃあ毎週何曜日とか、
そうですね、
そういうのではなく、
はい、ちょっとそこは決めずにやってい
きたいなと。ちょっと
油断してられないです、
いつ配信するのか分かんないからね、
は
い、
でもインスタで告知をするのでそれは見ていただければ、ね、と思います。
でちなみにこうポッドキャストもお気に入りとかにさ入れられるじゃん、ね、Spotify にしてもね、はい、で入れておけばたまにチェックして新しいの出てるって、
はいはい、
そんな感じ、
はい、はい、そんな感じで
見ることができます。なんかそのスタンスもエレガントでいいね。
そうですね、うん、あんまりこう決まカチカチと決まってない感じなんですけど、
そ
うね、
それがあなたに似合ってる感じがする。
あ、本当ですか、
うん、はい、まあ、私もこの暇そうに見えて忙しいんで、
まあ、忙しいのでオカピーは本当に
ですね、
はい、
じゃあ最後今日は何て言って締めましょうかね。
最後はですね、うん、おしゃれに英語で、
うんうん、
See you next time でいきましょう。
そこまでエレガントだ、
エレガントに最後締めたいですね。
頑張ってネイティブな発音する、
はい、
うん、じゃあ行きましょう、
はい、
See you next week! あ、違うじゃん。これやり直そうな。Next time な。
はい。
Next week じゃない、
はい、
そうだ、来週じゃない。
決まってないんで。
決まってない。Next time、
はい。
頭いいな。
いやいやいや、決まってないのでね。
なるほどね。有利なトーク。
はい、有利なトーク。
OK、ね。せーの。See you next time!